はい、小松真由美です。今西東京市市民共同推進センター夢コラボの副センター長をしております。あの当時はセンター長でした。市民活動で集まってみんなと一緒にいろんな話をしたり、集まってみんなと一緒に作業をしたりっていうことが、一般的な行動だったんですけど、当時3密を避けるとかソーシャルディスタンスみたいな、そんなことしてたら市民活動できないじゃんみたいなふうに思ってたのですが、やっぱり、国の動き、行政の動きとともに私たちの、その支援をするというスタイルを変えていかなきゃいけないなっていう時期だったと思います。やはり直接皆さん対面で会ってお話をして市民活動をする、その例えばお花を植え替えをするにしても、講演会やろうとか勉強会やろうとかっていうにしても、皆さんリアルに集まってこそ成り立っていた市民活動が、集まれないってなっちゃうと活動自体ができないよね。なのでどうするどうする、私たちどうしたらいいんだろうか、無駄な外出とかは避けるように、私たちの動きって無駄、いやそうじゃないよねっていうように、やっぱり迷っていたであろうと思います。ただ夢コラボ自体も、今までだったら入れた人数もこの人数に少なくしてくださいっていうふうに、ルールが決められたりとかしてたので、夢コラボに来る市民活動団体さんもやはり減ってしまいますし、一時はあそこの夢コラボ、そこが利用できないっていう時期もありました。スタッフは中にずっといたんですけど、要は市民活動団体さんが入ってこれないような、お電話だったりメールだったりでの支援はできたんですけども、リアルに対面で会って、作業したりだとか相談に乗るとか対面でっていうのはできなくなっていきました。
その中でね、良い葛藤などあったかと思うんですけど、どんな風に変えていったんですか？
まずは私たちに夢コラボに登録している団体のほとんどがメールがつながってるんですね。メーリングリストっていうのが作ってるので、メールで情報をお届けしたり、また逆にメールをいただいて、やり取りをしたりっていうのもできましたし、あとは年に一度なんですけど、大きなフェスティバルっていうのを、 NPO 市民フェスティバルっていうのをやってたんですけども、それもいつもだったらどこかの会場でいわゆるリアルにパネル展示、自分たちの活動とかを発表する場だったんですけども、それもできなくなってしまうので、じゃあということでオンライン上で NPO 市民フェスティバルを開催しようっていうことになり、オンラインでできる方法はないか、オンラインで市民活動の皆さんが参加できる方法はないかと、スタッフで頭をひねり、あと市民活動団体さんにも毎年実行委員会っていう形でメンバー募ってましたので、その市民活動団体さんの実行委員の皆さんになってくれる人を募集したり、その方たちと一緒にオンラインでできることは何だろうっていうふうに考えたりすることで、それが支援になるのか、それか市民活動団体さんにとって、私たちがまだ活動できる方法があるんだなっていうような、ちょっとした心の明るさというか、まだまだ私たちができることあるかもしれないと思ってくださるきっかけにもなれたかな、そこがちょっと支援というか応援できているのかなっていうふうに今思うと感じますね。
その中で辛かったこととかありますか？
そうですね、辛かったことというより、私たちが逆に支えられたなと思うことの方が多々ありました。私たち夢コラボ通信を3ヶ月に1回のペースで出してたんですけど、その夢コラボ通信の中の記事を作るにあたって、よくイベントやったのでイベント報告とか、あと市民活動団体さんのところにお邪魔して活動を取材して記事にするっていうのもやってたんですけど、それもできなくなっちゃったので、どうしようかな、皆さんなんか自分たちの活動とか、今活動してなくてもね、自分たちが大事にしている活動のポリシーみたいなので、他の市民活動団体さんを勇気づける、応援できる、その私たち市民活動団体が他の市民活動団体さんにエールを送れる特集を組もうということになって、 じゃあ他に登録団体さんに何かいいエールって、誰か他の団体に送れるエールってありますかっていうふうにメールを出したら、何件か送ってくれて、家の中でずっと当時リモートワークだったり外出を避けて家の中にいる方たち、もしかしたらストレス溜まってませんか、そういう時には簡単にできるヨガ、こんなヨガがあるんですよっていうヨガのイラストを書いてメールで送ってくれたりとか、あとリラックスができる、これはスリランカ向けに活動している団体さんがスリランカの美味しい紅茶、リラックスができる紅茶の作り方みたいなのを送ってきてくださったり、あとちょっと簡単なゲームみたいな、算数を使ったゲームっていうのがあって、それをまた絵で描いて送ってきてくれて、ぜひこれを皆さん夢コラボ通信にあげていいですかって言ったら、どうぞって言ってくださって、それをこう紙面に編集して印刷して皆さんにお届けしたりっていうことができたので、なんか私たちスタッフだけでぐるぐるぐるぐる考えていくいたよりも、やっぱり助けて、何かいい知恵アイディアないですかって言うと、たくさん日頃の付き合いで市民活動を している団体さんが私たち夢コラボを介して他の市民活動団体さんを支える、応援するっていうのがあるんだなっていうのを分かって、すごく私たちは支えられました。
うん、
だから辛かったっていうより、あ、なんか市民活動さすがやなって思いました。
本当ですね。リアルに会えなくても、やはり工夫次第でより親密な関係も築けるという、ね、ことですよね。
そうですね。だからコロナがなかったら、その3密を避けるとか夢コラボに集まっちゃいけないよっていう環境がなければ、意外とその相手を思いやる市民活動団体さんの優しさとか、うん、そういうことに感動しました。はい、あと今はみんなズームって普段の生活の中に、お仕事の中にあるかなと思ったんですけど、そのズームって最初私も全然分かんなくって、で私たちがまずズームを使えれるようにならないと市民活動団体さんに質問されても教えられないなと思ったので、まず私たちが研修を受けたんですね。で次に、じゃあ私たちが夢コラボが主催でズームでちょっとした学習会というか懇話会、いわゆるズームが使えるようになろうの会じゃないですけど、そういうのを主催した時に募集をしたら、やっぱり市民活動団体さんが、あ、これはそのつながれるツールなんだということで、ぜひ使えるようになりたいよっていうことでお申し込みいただいたんですね。じゃあ実際当日勉強会の前に、まずは本当にズームの準備、いわゆるアプリをインストールして、そのミュートっていう言葉は何なのかとか、画面オンと画面オフっていう言葉は何なのかっていうのを、まず最初にその基本の情報だけでも勉強した方がいいかなということで、本当に不安な人は個別対応しますので学習会の前に連絡してくださいっていうふうに書いたら、そしたらもう皆さん個別学習をお願いします、個別学習をお願いしますっていうふうに来て、でまずはズームをまず勉強しようの前に、あの URL を送って Zoom をダウンロードしてくださいから始まって、で、そのダウンロードしたのから、電話でこういうマーク見えますか、そこポチッと押してください、つながらないね、どこかにないかなで、今度で画面がようやくつながったら、その画面で見えてるんですけど声がまず聞こえてないんですね。なので声のミュート外してくださいって言っても、ミュートなんて言葉わかんないから、マイクのマークあるよね、そこに斜め線ついてると思うんだけど、そこにカーソルを持っててポチッと押してもらえますかって言っても、そのカーソルの動かし方がうまくなくて、でもようやく、あ、マイクのマークってどこかな、あったあった、ポチッて初めて声がつながると、みんな拍手するんですよ、あ、声が聞こえる、声が聞こえるで、そういうのところをなんか初めはやってましたね。なので電話で画面はつながってるんだけど、目線でミュートの解除の方法とかをお伝えしたのもありました。でも対面ではないんだけれども、画面を通してであってもつながることの大切さ、こんなにつながりたいってみんなが思っているんだなっていうことを改めて感じました。なのでじゃあまず市民活動団体さんの、今 今日の担当の一人の人がズームが分かったら、その一人の人が自分たちの活動メンバーに使い方を伝えていけば、ちょっとずつちょっとずつ裾野が広がるように、つながりも広がっていくのかなっていうふうに信じて、はい、一人一人対応してました。
一方、小松さん、そのご家庭の方でも大変だったこと、はいはい、何かあったかなと思うんですが。
めっちゃ大変でしたよ、はい、今は社会人なんですけど、当時大学3年生の子がいまして、その大学って3年生は就活の時期じゃないですか。でコロナになってオンラインでその採用面接っていうのが、多分その当時初めての大学生3年生の子たちは初めてだったと思うんですね。なのでいわゆる就職活動がオンラインでの採用面接っていうのは、先輩にも経験がないので誰にも相談できることなく、大学の先生もその就職支援の、担当の先生たちもオンラインの経験はないので、本当に多分当時子どもの年代同士連絡を取り合って、オンラインはなんか胸から上が映るくらいの、顔のあんまり顔が大きく映らないようにちょっと引いた方がいいよとか、明るいビジョライトでしたっけ、ああいうのを買ってきて顔写りがいいようにセッティングした方がいいよとか、ちゃんとカメラに目線を開けた方がいいんだよとか、みんなで情報をね共有しながら就活をしていたそうです。でもなかなかね、オンライン面接だとうまくいかないことも多々あって、本当に苦しい就活、大学生は就活時期だったなって娘を通して思いましたし、実際に大変だよっていう周りの友達の話もよく聞いてました。最終的には行きたいところに行けてもう家族で大泣きしました本当に本当に本当に入ったの、本当に決まったの、おめでとうって、って感じでした。で多分当時いわゆるコロナにかかったっていうと、なかなかね、なんかコロナにかかっちゃったんだっていうように、こうあまり知られたくないとか、つい自分も隠したくなっちゃう。でコロナに結局私罹患したんですけど、ああどうしようどうしようと思っちゃって、で、まあ、自宅でずっといなきゃいけなくて、で当時発熱外来とか専門の病院があってとか、あといつも通っているクリニックでも発熱外来っていうのがあって、まずそこに電話をして行ってくださいなんていう情報がね、メディアとかにも流れていて、じゃあ市内の大きな病院の発熱外来に行った方がいいのかな、どうしようかなってすごく思い悩んだんですけど、いつも行ってる病院がありまして、そこに私行ったんですね。知念院さんなんですけどその宿にある知念院さんもに、電話をまずかけて、で行っていいですかって言ったら、どうぞっていうことで、もう私どうしよう、もうすごくいろんな情報が流れてたので、後遺症のことも先の先まで考えちゃって、どうしようどうしようなんて思ってたんですけど、病院に行ったらもう本当にいつものすごく満面の笑みでね、大丈夫だよ、よくここに来たね、大丈夫だった、辛くない、ここの椅子に座れるって、そこに外に用意してくれた椅子とかに座らせていただいて、でそっか、じゃあちょっと調べようかっていうふうに言って、いわゆるコロナの検査をして、で、結果はいついつ出るよとか、であと熱はあるとか何でも聞いてくれるんですよ。で看護師さんとかも優しく対応してくれたので、すごく緊張してどうしようどうしようって不安ばっかりだったんですけど、いつもの知念先生がいてくれたのが、私にとっては不安を払拭してくれる安心できる一場面でした。なんかだから、いつも生き慣れてる先生って不安な時にありがたいなって思いました。多分先生たちもシールドかぶってね、マスクも二重とかにもして、先生たちも看護師さんたちも感染しないようにってしてくれながら、私たち患者のことを見てくれてたんだなと思って、いい病院あったなと思いました、はい、
ありがたさひとしおというね、はい、ところだと思います、はい。 それではですね、コロナ禍であった今に生きている教訓、そして世の中に広く伝えたい、残しておきたいということあれば続けてお話しください。
はい、そうですね、やっぱりコロナ禍をきっかけにオンラインでのお話ししたズームもそうなんですけど、いろんなツールを使ってつながり続けられる人間の底力みたいなのを感じましたし、私もオンラインというものをうまく活用してその市民活動団体さんを支えられたりとかっていうことができるんだなっていうふうに気づきました。でもその根底にあるのはやっぱりつながり続けたい、人と人がつながり続けたい、つながることが大事だっていう思いっていうのにも深く気づかせていただきました。とはいえやっぱり反面リアルに会える、対面で会える、シールドカバーとかっていうのもなくして、まあ、マスクを外して対面で話せる会えるっていうことの大切さを改めて感じたことでもあるかなって思いました。その感染症にちょっとつながる、パンデミックっていうかつながることかもしれないけど、市民活動団体さんすごすごいと思う、みんなすごいと思う、本当にすごい。その目の前に何かこう大きな課題だとか困りごとがあった時に、それをその誰か何とかしてって思う気持ちもある反面、うん、私たちに何ができるだろうか、この困りごとを解決するために私何できるのかな、私たち何できるのかなって考える力っていうのがやっぱり一人一人持っているし、そこを、あ、なんとかさん何できるんだ、ありがとう、じゃあ横にいるこの人のことをちょっとサポートしてもらえるっていうふうに言うだけで、声掛けするだけで、そのできる何々さんは、あ、自分にも役割があったんだっていうふうに、その自分が誰かのためになっている、自分が誰かのために生かされてるんだっていうことを気づかせてもらえることでも、このなんか課題とか困りごとっていうのはあるんだなっていうふうに思いました。やっぱり助けてもらうばかりじゃなくって誰かを助ける側になれるんだっていう、そういうことを気づかせてあげられる、まあそれがたまたまコロナだったっていうところもあるんでしょうけれども、別にコロナだけじゃなくって何か困りごとが起きたりアクシデントがあった時には、自分一人じゃなくって周りの人に役割を気づいてもらうっていうのも、広く助けていく、助け合えるような地域づくりになるんだろうなっていうふうに思いました。